こんにちは。9月4日日曜日12時を回りました。晴れのち775、この時間はラポール1階にございますセントラルコートにありますサテライトスタジオから宮本がライブでお送りいたします。京都北部のホットな話題をお届けしていきたいと思っております。また番組へのご意見ご感想もお寄せいただきたいと思います。 E メールアドレスですが fmmaizuru.jp、 ファックス番号は0773770124、 0773770124番まで、どうぞ皆様のご意見ご感想お寄せください。ということで、今日私宮本、この時間の晴れのち775、初めての放送なんです。いつもは朝10時からのベイサイドモーニング京都の金曜日を担当しています。なんかね、場所もいつも西舞鶴の西市民プラザのマリンステーション京都のスタジオからお送りしているんですけれども、今日はなんと場所もラポール内にありますサテライトスタジオ、ね、番組も場所も違うということで、ワクワクドキドキしながら今日は頑張ってまいりますので、どうぞ皆様温かいお心でお聞きください。で、初めましてということなので、簡単にご紹介をさせてください。私は月曜日から金曜日、小さなお子様、2歳から高校生ぐらいまでのお子様に英会話を教えています。で、週末土日になりますと結婚式やイベントのサポートをする仕事をしておりまして、1週間7日間丸っぽ全部仕事をしているということで、ぼんやりするのが大嫌いな私です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は2組のゲストに来ていただいております。1組は先ほどもちょっとご紹介させていただきました西舞鶴高校、日生高校の皆様、そして2組目は西舞鶴国際アートフェスティバル2016年の発起人のお二人に来ていただいております。それでは今日の晴れのち775スタートします。この時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしております。それでは早速ね、先ほどご紹介させていただきました3人の皆さんをご紹介させていただきたいと思います。実は先日森の京都キッズサマーイベントに出られた皆さんです。ハーモニー・フォー・マイズルというチーム名でいらっしゃいますか。はい、
そうです。
ありがとうございます。福知山市の三段池公園で行われたこのイベント、舞鶴中高生合同合唱団のメンバーの皆さんです。お名前を申し上げて紹介させていただきます。西舞鶴高校の富永由衣さん、こんにちは。
こんにちは。
それから日生高校の川村ノアさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、南竜星さん、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、この森の京都キッズサマーイベントっていうのはいつ行われたんですか。
8月の27日です。
なるほど、夏休みの間ですね。
はい、そうですね。
はい、じゃあこのことについてちょっとお伺いしたいんですけれども、まずこのイベントに参加しようと思ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
僕たち3人はハーモニー・フォー・ジャパンという団体というか、合唱が好きな人が集まって合唱をいろんなところでするという、まあ、グループみたいなのに入っていまして、それの一環として、まあ、誘われまして、先生、教えてくださる先生からで、それで参加することになりました。
そうなんですね。ということは西舞鶴高校、それから西舞鶴高校だけではいらっしゃらないということですか。たくさん集まっていらっしゃるんですか。
中学生の方々も参加していらっしゃいます。
あ、そうなんですね。ありがとう、楽しそうですね。はい、じゃあこの時に歌われた曲なんですけれども、 ちょっとご紹介いただいてもいいでしょうか。
ゆいさんが作曲された、ファイトという曲と、ひまわりの約束と、あと森の京都のテーマになっているもう一つの京都、懐かしの里山へっていう曲を歌いました。
あ、そうなんですね、
はい、
ゆいさんが作曲されるんですか。
このゆいさんが作曲された曲はもともと NHK コンクールという合唱のコンクールがあるんですけど、そこでの課題曲といいまして、全国の中学生の、合唱をやってる中学生の方が、課題曲として歌われたという曲で、その曲を、森の京都博で歌いました。
あ、そうなんですね、はい、このイベントに参加されての3人の感想をちょっとお聞かせいただきたいんですけど、どんな気分で歌ってこられたんでしょうか。それではじゃあ最初にゆいさん、いかがでしたでしょうか。
なんか初めて参加したんですけど、一緒に、ちっちゃい子供たちと一緒に歌う機会があって、ひまわりの約束っていう曲を一緒に歌わせてもらったんですけど、もうすごい可愛くて、すごい元気が出ました。
そうなんですね、はい、子供たちすごくエネルギッシュですもんね、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあノアさん、いかがでしたでしょうか。
普段歌っている会場とかよりもとても広くて、奥の方まで声が届かなくてマイクを使うっていうことがあったんですけど、それが初めての経験で、声の大きな人たちがとても助けてくれていたので、もっと私も頑張らなきゃいけないなと思いました。
すごいいい経験になりましたね。これから頑張って大きな声を出す練習しないといけませんね。
はい、
はい、ありがとうございます。ゆうせいさん、どうですか。
はい、そうですね、今回の、森の京都博では、みんなで同じ上の T シャツを着て歌ったんですけど、やっぱり同じ T シャツとかで同じ T シャツで歌うことで、統一感といいますか、みんなで頑張ろうという意識が高まって、で、いつもよりお客さんも多い中でやらさせていただいてので少し緊張したんですけど、練習が少ない中だけのクオリティが出せたのはとても良かったなと思います。
そうですか。でも頑張ってね、練習された成果が出たんじゃないでしょうかね。
そうです
ね、そうですね。じゃあこの、合唱団に、この合唱団に、入るきっかけになったことっていうのを一言ずつでもおっしゃっていただいてもよろしいでしょうか。じゃあ今度リュウセさんからお願いしてどうですか。
はい、はい、合唱を教えてくださる先生が、何人かいるんですけど、その方が中学校の担任の先生でして、その方の誘いもあり、また日生の音楽の先生も教えてくださっているんですけど、その中野先生という先生にも、誘っていただき、合唱僕も好きなので参加してみようかなと思い参加しました。
なるほど、いい先生に巡り合いましたね。
そうです
ね。ではノアさん、いかがでしたか。
私は学校でもともと合唱部に所属していて、その合唱部の顧問が先ほど言っていた中野先生だから誘われて参加しました。
中野先生の力大きいですね、はい、ね、ありがとうございます。じゃあリサ、
私は放送部に入っていて、コンクールがあるんですよ。それでアナウンス部門でなんか原稿を書かないといけないことになって、それで合唱のことについて書こうと思ってインタビューしたのが、今回参加した時に教えてもらった奥村先生っていう方だったんですけど、その先生に誘われてやってみようかなって思いました。
なるほど、皆さん先生の影響が大きかったようですね、
はい、
これからみんなが今度他の人に影響を与えるようになるともっと素敵ですね。
そうですね、これきっかけでまたハーモニー・フォー・ジャパンのグループに中高生の皆様が入ってくださればもっと盛り上がると思うので、舞鶴もとても嬉しいです。
そうですね、この放送を聞いている方もぜひ参加を、していただきたいなと思います。では、これから1曲ご紹介をいただいて流したいと思うんですけれども、曲 曲のご紹介いただけますか。
はい、組曲もう一つの京都より懐かしの里山へです。
素敵な歌声を聞かせていただきました、ね、すんな声が心洗われる思いがいたしますが、ね、これからもどんどん、ね、活躍して素敵な歌を歌っていてくださいね。まずまだまだこれからも、ね、活躍をされるということで、まだ数回イベントが残っているとお聞きしたんですけども、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。まだご用意がないですね。じゃあよろしいです。しばらく違う話をさせていただいております。じゃあ野輪さん、ゆいさん、はい、普段の練習場所なんですけど、どういったところに集まって練習なんかされてるんですか。
日生高等学校の音楽室でやっています。
日生高校の音楽室に、
はい、
西高の方も中学生の方も皆さんそこに集まられるんですね。
はい、
あ、そうなんですか。そこでなんか面白い出来事とか楽しい出来事とかいっぱいあります。
なんか休憩の時間にアイスクリームをなんか持ってきてくださって、あ、先生方が持ってきてくださってみんなで一緒に食べたりしてました。
あ、楽しそうですね高校生学生ならではのエピソードですね。
はい、
じゃあこれから、活躍されるということで、ご用意の方はよろしいでしょうか。はい、先ほどの意見なんですが、どうぞ教えてください。
今年の活動では10月15日の土曜日に世界記念遺産記念フォーラム、で場所は商工観光センター、そして11月6日には日曜日には舞鶴市民合唱祭といって、総合文化会館で行われます。1月22日日曜日には歌心上映会と言いまして、それも総合文化会館で行われます。そして3月4日土曜日にはハーモニー・フォー・ジャパン2017、として大阪府茨城市にで行われます。
ありがとうございます。突然で降ったのにありがとうございましたではこの皆様ですね、ハーモニー・フォー・舞鶴の皆様、これからもどんどんね頑張っていただきたいんですけれども、これからの活動で一言だけ、じゃあゆいさん、どんなことを頑張りましょうか。
なんか東日本大震災のなんかのチャリティーコンサートが開かれるっていうのを聞いたので、それでもなんか合唱を通して いろんな人に歌声を聞いてもらいたいなと思っています。
頑張ってきてくださいね、はい、素晴らしい思いですね。ではこのハーモニー4マイズルの皆様と、Facebook でも活躍をご覧いただけるということで、どうぞ皆様 Facebook アクセスしてみてください。ではもう一曲ご紹介いただきたいと思います。どちらがご紹介いただけますか。悩んでいらっしゃいますね。どの曲にしようかなと
ゆいでファイトです。
いただきました。頑張れ、なんか勇気が湧いてくる曲ですね、はい、今日は舞鶴中高生合同合唱団の皆様、ハーモニー4舞鶴の3人の皆様です。富永ゆいさん、河村ノアさん、南優生さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、この時間ショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。 ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。可愛らしい3人の高校生の皆さんに先ほどはたくさんお話をいただきまして、今度はね、続いて浦岡祐介さんとそれから若月誠さんに お越しいただいております。と浦岡さんは伊佐田会館の用務員さんでいらっしゃるということで、はい、よろしかったでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
若月さんはダンサーでいらっしゃるということで聞きました。はい、はい、よろしくお願いします。では早速なんですけれども、今日来ていただいたわけなんですが、実は西舞鶴国際アートフェスティバル2016というものが行われるそうで、
はい、そうです、
はい、こちらに、発起人としてお二人来ていただいたんですけれども、目的とかそれからいろいろ目玉な部分とかを教えていただこうと思ってるんですけれども、はい、まずはどういった思いでこのフェスティバルをされようと思っていらっしゃるんでしょうか。
はい、西舞鶴国際アートフェスティバルは、目的が2つあります。1つは、舞鶴の隠れた魅力を紹介したいなという思いで、いろんな地元のアーティストを今回招待しています。まあ、舞鶴のこうなかなかこう触れ合うことができない隠れたアーティストって舞鶴には結構いることが分かって、でまあ、こんな埋もれたままではもったいないと思って、何人か、まあ、地元のアーティストを紹介しております。でもう一つが、こう人間のいろんな多様性に触れてほしいという思いがあります。僕は伊佐田会館用務員ということで、伊佐田会館の、でいろんな活動をしているんですけども、それが地域と子どもをつなげたいという思いでいろんな活動をしております。でじゃあどうやったら地域がつながるのかなっていろいろ考えてるんですけども、やはりこうなかなかこう確一的なこう価値観がなかなかいろんなところで広がっていて、地域社会にもなかなか広がっていて、なかなかせせこましいなって思うやよく多々感じるんですけども、だからそういう多様性をもっと認められるようなね、社会地域社会にしていきたいなって思って活動しています。でそこでアーティストに、来ていただいて、アーティストの生き様であるとか多様な表現であるとか、そういうものに触れてもらって、いろんなことを感じてもらいたいなと考えています。
なるほど。やっぱり私たちも舞鶴住んでいながらも、そんな特別ね、すごく素敵な技能を持ってらっしゃる方とか、本当に埋もれていらっしゃるですよね、きっと。
そうなんです。本当にちょっと目の前に作品も用意させてもらったんですけども、
そうなんです、今目の前にね、本当 ご紹介できるかどうかわからないんですけど、テーブルの上にこうものが、ちっちゃなものがたくさん載ってて、
これをこの細かい作業をまさかこう人目に触れるとかではなくて、なんか自分の趣味のためだけにこう作っている人がおられて、はい、この方は神林ひとみさんという方なんです。
はい、
でこの方一人一つ目玉企画で、人生この方は64歳なんですけども、この度のアートフェスティバルで初めての個展を開きます。
ああ、そうなんですね。ぜひね、皆さん目にしていただきたいんですけれども、本当に小さな、ね、細工で花とか、それからテーブル、椅子、それから座っている人や宇宙人もいますね。
はい、
はい、こういったものが本当にね、繊細に作られていて、ちょっと私の言葉で全部伝わらないので、ぜひね見ていただきたいなと。はい、手に持っているものまでね、しっかりと作られていますね。
はい、
こういったね、素晴らしい技術をねお持ちの方を紹介できる場所がね、なかなかなかったということですよね。
はい、でまたそれだけでなくて、アーティストとして生きておられる方も何人か紹介したいなと思ってるんですけれども、このフェスティバルは9月の18日から25日まで行うんですが、18日に岡山から西行きというアーティストを呼んでいます。でこの方は仏像がすごい大好きなんです。すごい好きすぎて、仏像になりたいという思いを持った斜め上の方向に 思いを持ってしまって、
そうなんですね。
じゃあ仏像になるにはどうしたらいいのかって考えて、やった結果がこう段ボールを切り取って、あの顔出し看板を作るっていうところに行き着いてしまった、あの時代をこう先取り しすぎた仏ガールですね。
あ、仏ガール、はい、女性なんですね。
そうです。
あのちょっと写真を、ね、見せていただいたんですけど、すごく素敵なこう仏像になってらっしゃるんですがこれをダンボールで、
ダンボールで、このチープさがたまらない
ですね。あ、なるほどね。そうですよね、はい、お金をかければね、かなりとできるかもしれないですけども、このダンボールを使ったというところがとても面白い、
はい、
でね、
この方はそのダンボールの看板をみんなに体験してもらうということ、このなんか機動力の高さですね、この機動力の高さを生かしてみんなにこの仏像になってもらうというパフォーマンスを18日にしてもらえるんです。
そうですか。そしたらその経験をすれば私たちも仏像になりたくなるでしょうかね。
はい、そうです、きっとあのなってください
なりたいですね、はい、
あ、場所なんですが、西前鶴地区の真内商店街のあたりでやっておりますので、ぜひ来てください。あ、でこの日は18日はあの前鶴、西前鶴の100円商店、紅茶って100円商店街という企画とコラボしていますので、ぜひ買い物ついでにアートも楽しんでもらえたらいいかなと考えています。
はい、そしたらちょっと改めてご紹介させていただきます。西舞鶴の国際アートフェスティバル2016舞鶴アートストリートオープニング記念企画ということで、9月18日日曜日に行われるということ で、お問い合わせ先なんですけども、実行委員会お問い合わせ先 0773-6082950773-608295、こちらの方まで詳しくはお問い合わせをいただければと思います ね、はい、そしたらですね、若月さん、
はい、
はい、お待たせいたしました。
はいはい、じゃあちょっともう一人の彼を紹介させてもらうんですけども、は
い、よろしくお願いいたします。
先ほどいた西行きのと同じく9月18日なんですけども、オープニング記念企画ということで、舞鶴アートストリートというのを行う予定をしています。でその中でももちろん地元の人をたくさん紹介したいなと思って、地元のアーティストをそこにも出演してもらおうと考えているんですが、一人あの今日はあの ダンサーなんですけども、はい、若月誠くんという子を連れてきましたので、はい、自己紹介を若月お願いします。
はい、舞鶴を中心に北近畿で、ダンサーとして活動しています若月と申します。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
若月さんはダンサーになったきっかけっていうのはどうしてダンサーになろうかなと思われたんでしょうか。
あ、そうですね、もともと人を楽しませたり驚かせたりっていうことが好きで、中学時代は吹奏楽をやったりして、こう人の目に触れるっていうことをいろいろやってきたんですけど、一人で何かできることはないかなって考えた時にダンスを思いついて、やってみるとすごい楽しくて、周りの方もいろんな言葉をいただいたりしたので、そういうのが好きで始めてみようかなと思いました。
なるほど、楽しい人を、ね、楽しませるっていうことがお好きだということですよね。
はい、
はい、まずこれから先もどんどん楽しみを皆さんに与えてください。はい、私も今度見せていただきますね。
はい、
その
配信地でお願いします。
伺いたいと思います。じゃあまたこの今回の、ね、西舞鶴国際アートフェスティバル2016に参加されるきっかけとなったのはどういった、はい、わけがあったんでしょうか。
はい、こちらにいらっしゃる浦岡さん、はい、この方ともともと中学時代に、先生と生徒の関係でして、もともとダンスをしているってこともその浦岡さんは、していたんですけども、今回のこの企画ということで、若い人がどんどん前に出て活動してほしいという思いから、招待していただいて、自分も地元を盛り上げたいなという思いで、参加することを決めました。
なるほど。
彼はあの吹奏楽部だったんですけども、
はい、
あの吹奏楽なのにあのずっと体育館で踊ってたんです。
はい、
こいつ変なやつだなってずっと覚えててで大きくなったらかなりすごい上達しててびっくりした。それでもう記憶に残ってて、もう絶対こいつをあのさっきも言った通り、こいつもなんか舞鶴の埋もれたキャラクターなので絶対こいつを紹介したいなという思いで、はい、今回依頼しました。
学生時代に吹奏楽部 なのにダンスを踊っていたと、
は
い、
そうですね、
はい、なかなか個性的な方でいらっしゃいます、
はい、ありがとうございます、はい、
でその個性的な彼が踊っていらっしゃるというのがポッピンという、
はい
はい、ダンスの種類だそうなんですけれども、
はい、
なんと北近畿で 彼一人、若槻さん一人しか踊れない踊れないというか、まあ、
あのもそうですね、一人でそのポップというジャンルをやって、踊っているのは僕ぐらいですね。そうですね、はい、
あ、そういうことですね、はい、分かりました。独特のダンスということなんですけども、はい、まあ、ここで口でね説明するのは大変難しいなと先ほども、はい、言っておられたんですけど、はい、ちょっと軽く、まあ、ウェーブのような、
はい、
ウェーブ分かるんでしょうかね、リスナーの皆さん。こう
そうです、体に波を通すイメージですね。
あ、分かったような分からないようなですね、はい、
ちょっとやってみて。
あ、はい、
今ね現場でやってくださってるんですけど、あ、本当になんか手で波をね作っていらっしゃるようなそういうダンスですね、はい、なのでこのダンスをぜひあの、はい、現場で見たい方はぜひこの9月18日このフェスティバルにお越しいただけると若槻さんのダンスが見れますのでぜひお越しください。ということでこのイベントへの意気込みを最後にお聞かせいただきたいんですけれども、お願いできますか。
はい、はい、このイベントは本当にあのいろんな人がいろんなことができる1週間というふうに最初作りました。それで、地元の人がいろんな表現をする人がいるんですけども、その人同士がまたつながって何かまた新たな何かが生まれるんじゃないかなという思いで、横のつながりを大事にしたあのイベントにしたいなと考えています。またそれ全国からアーティストも招待していますので、またそこ全国ともつながって何かそういう表現をするっていうことの輪が舞鶴からこうどんどん広がっていったら面白いかなと、あの西舞鶴国際という意味をつけたこう願いがその時に叶うのかなと思って考えていますので、いろいろなつながりを作ることをちょっと頑張っていきたいなと思っています。よろしくお願いします。
はい、これからね国際とついている上もう国際的に幅広く活躍ができるといいですね。
はい、
はい、
あとすみません、寄付金を募集しています、
はい、
よろしくお願いします。伊佐坂会館の方まであのいただければ、ちょっと風呂敷を広げすぎて資金が全く足りていませんので、ぜひあの支援いただければ嬉しいなと思っています。あの今日あの会場にカエルちゃんを持ってきましたので、その中にあのカンパ金も入れていただけたら嬉しいなと思っています。
はい、じゃあ皆様もあのぜひお問い合わせの上、9月18日舞鶴アートストリートオープニング記念企画へ足をお運びください。今日は本当にありがとうございました。浦岡さん、若槻さん、頑張ってこれからもどんどんと活躍をしていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あっという間に時間が過ぎてしまいました。先ほどご紹介いたしました若槻誠さん、ダンサーでいらっしゃるんですけれども、通りすがりに踊ってみたで検索していただくと彼のダンスが見ることができるそうなので、どうぞ検索をしてみてください。でまたね、今日ねコスタビクトリアという船が西舞鶴の港に着いております。今から私通訳ボランティアでこの足で行きます。どうぞ大きな、ね、豪華客船ぜひ皆様の目で見てください。そしてね、今度はまた乗って見てみるのもいいのではないでしょうか。それでは皆さん、今日一日も良き日でありますように。またお会いいたしましょう。